よろしくお願いいたします。今回僕自身が江崎さんのこの本を読ませていただいて、そのがんと認知症と社会保障の問題と、あと、まあ、糖尿病とかの問題に関して、まあ、まさに当クリニックがさせていただいていることなので、ぜひちょっとお話を伺いたいなと思って今日お呼びさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
医療そのものはすごく高度で、はい、まあ、かなり進んだものだと思うんですけど、はい、その問題との距離感だと思うんですね、はいはい、まあ、僕自身は結構外科だったんで、はい、上の先生に、ね、まあ、その到底制度なんで信じろっていう感じで叩き込まれてやってきたんですけど、はい、まあ、ある先輩の先生が、まあ、まあ、そろそろ上の先生のことを信じるなってことで自分でちゃんと確かめてやれってことを言われたん
です
。で、一つ一つそういったなんかあれちょっとおかしいんじゃないかなっていう経験をいくつかしだして、はい、それでかなりこう強烈な経験の一つが、はい、傷の治療の仕方なんですけど、うん、傷ってこうかすり傷とか、はい、創傷よくある傷じゃないですか。
あります、
はい、外科の第一歩ですよね、こう治すのっていうのは、うん、外科の第、はいはい、外科の第一歩なんですけど、はい、傷を治すことが、うん、僕の研修医の、うん、と十数年前まで、うん、勘違いしてたんですよ、外科学で。それすごく強烈で、うん、僕が研修員の時は、うん、やけどの人とか傷の人っていうのは、うん、こうなんか消毒して、
はい、
もう消毒グデグデに塗って、うん、痛がってて乾かすのがいいんだっていうことだったんですよ、
は
い、でも、うん、まあ、その研修医3年目の時に形成外科の先生が、うん、いや違うんじゃないかって言って、
うん、
昔から その、うん、全部その壊死組織を取り除いてきれいにして、うん、その心室液を閉じて、うん、総症治癒促進するような心室液なので、うん、それを閉じていけば、うん、治癒は早いだろうということでやったんですけど、はいはいはい、それまでと全然違う治療法に一気に変わって
なるほど、はいはいはい、
でそれ外科の第一歩なのに、うん、なんで研修の時にみんなこんな消毒こんなのじゃダメだと怒られてたと思って、はいはいはい、えっていうふうに感じたんですね。で、はい、そこから自分で考えるようになって、うん、
なるほど。
で、まあ、まあ、ある程度進んでるところもあると思うんですけど、うん、科学っていうのは基本的にはその条件下でエビデンス、ある程度の条件下で 1+1 は2なんですけど、
はいはい、
人間の体ってどこまでもブラックボックスっていうか、うん、無限の条件があるわけなんで、
はいはいはい、
でエビデンスベースメディスンでいくと一つの条件下でこの薬が効くっていうのは、うん、まあ、その条件でしかないので、
おっしゃるですね、
そのどこまでその人間の体がブラックボックスであるっていう姿勢もその、うん、なんですかその、うん、両輪的に持っとかないと片手落ちになっちゃうんじゃないかなと、はい、で外科が悪いんじゃなくてその片手落ちっていう部分が悪いのかなと思って、はい、で西洋医学っていうのはどこまでもこう細かく細かく見ていく、
う
ん、こう顕微鏡に近く見ていく、
うん、
で、部分的に見ていく、
うん、
で、例えばその東洋医学とかっていうのはちょっと離れて人間全体を見ていく、
そうですね、
でさらにチベット医学っていうのは人間だけじゃなくてお父さんお母さんとか先祖の方とかも見ていく、うん、こうすると見るとこが距離感の違いであって、はい、その西洋医学と東洋医学って分けて考える必要ないじゃないかな、で そこら辺は全部手段であって、はい、それをどう使うかっていうことを体系的に考えるようなやっぱりこう、うん、理念っていうか科学との向き合い方っていうことが人間としてベースとしてあれば、はい、西洋医学も民間医療とかってなんかバカにしたような言い方なんじゃなくて、うん、やっぱちゃんとそこを統括的に科学と向き合えるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね、うん、その感染のことの考え方も外科で勘違いしてて、はい、
うん、
感染っていうのは例えばそのバイ菌がいることで感染するっていうふうに思ってたわけですよ、はいはいはい、
あ、なるほど、
はい、バイ菌がいても感染しないってことに、はい、その後医者たちは気づいて、
う
ん、
そうです、
バイ菌がちょこちょこいようが、はい、その壊死組織っていうか、うん、その血が通ってない組織がなければ感染しないんだっていうことを気づいたわけですね、
はいはいはい、
だからちょっとでもその層部に壊死組織があるんであれば、うん、もちろんその解放に しなきゃいけないし、はい、
デブリートメント
取らなきゃいけないですけど、
は
い、感染組織その壊死組織がないんであれば少々菌がいても、
はいはい、
まあまあ、ある程度きれいにして閉鎖しておけばあとはチェックもちろんチェックする、
うん、
っていうところなのでそこのところの認識も僕ら外科医は多分持ってなかったです、
まあ、それは多分医療自体が進化しているプロセスだと思うんですけど、今先生非常にいいことをおっしゃった人間の体はブラックボックスっていうか、まあ、ブラックボックスっていうか別ですけど、実はものすごいポテンシャルが高いんですね。で、私も物理と化学やってたんですけど、やっぱ生物学って物理化学の知識で理解したつもりになると最も危険だと思っていて、基本的に物理化学ってエントロピーがその増える世界の理論体系が、まあ、どのサイズで見るかにもよりますけど、生物学ってエントロピーが減るんですよね。で、これをその分かった気になっていることはいかに危険なことかっていうのは一つと、
生物学、年を取っていくごとにエントロピーが減るってことですか？
ではなくて、生命現象って要するに壊れる方向に行かないんですよね。要するにその集合する方だとか、ある一定のまあ、ホメオタシスを維持する方向っていうのは物理化学の理論では説明できないんですよ。
置いていくのは壊れる方向
置い
なん
てい
で
くのはそうなんです。置いていくのはそうなんですけど、治癒するだとかですね、元に戻るって
すか？
中で、
その中でです
そうそうそう
ね。大きな流れとしては、まあ、エントロピーに沿ってるけど、
だからどの幅で見るかってもよるんですけど、まさにその病気を治すとかなんかって時に、ってること自体を、だから物理科学で分かったことを前提に説明してしまうことが実はいかに危険かっていうのは、ある意味その科学者としての疑問はもともとあり
生き
まし
てるっていうことは、そのエントロピーに反してますよね。そのもう
反として
反
る
してるっていうか。
物理科学的なエントロピーに反してるんですけど、なぜそれが減る方向に行くのかって実は誰も分からないっていうのは一つと、あともう一つ、我々はその遺伝子で30億の塩基で生きている遺伝子の中で分かっているのは2、3%なんですよ。で、神はリダンダンシーはあるんですけど、無駄なものは作らないんですね。で、そうすると危険な状況になると、今まで眠ってた遺伝子が出てくるっていうのは、実は我々は数知れないほどあるっていうことに対するですね、まあ、畏敬の念がなくて、分かってることだけで答えを出してしまおうとすることの危険っていうのをね、常に
それ
考
も
えてる
僕の学生時代と今の遺伝子学と全く違うところで、やっぱその僕の学生時代はもう遺伝子全部解読すれば全て解決するみたいな話だったんですけど、
そうですよね。
全然その上の階層があって、やっぱ自分自身で生活習慣の中でその遺伝子が変わるっていうの
そう
を
です。
今は言われているわけなの
そうです、
で、
そうです。
そうですね。だからそのブラックボックスっていうか、わからないところがあるっていうところを踏まえないと
そうです。
医療っていうのは難しいし、
おっしゃる通り。
プラスそれも踏まえた体との向き合い方っていうか、健康とは何だろうか、そもそも健康とは何だろうかっていうことを軸がないと、
おっしゃる通
こう、うんともう本当にこうさまよってしまうような。え、
り。そうですね。
え、
で、これはですね、やっぱりその健康神話にとらわれすぎていて、
はい。
特にまあ、昔はですね、まあ、この本にも書きましたけど、本当は生物学的には120年という時間があるのに、1週目の60歳で死んでいたと。今お分かりの通り、60歳で死ぬということは、体って結構いい状態で死ぬんですよ。その病気だとか、その怪我だとか、飢餓によって死ぬっていうのはあるにせよですね、本当はポテンシャルも一周あるのに、ここで死ぬってことは、ある意味そのプロセス自体に対するその対応能力が高い。だから何がしか外科にしても何にしてもですね、治る可能性が高いと。それから2週目になってくると、体全体がやっぱり老いていくプロセスの中においては、その治癒力そのものが落ちていく。で、その中で行う治療、その1週目で行う治療と2週目で本来は違うべきだし、ただそうであっても、この2週目のどういう状態に体を持っていく。今まではその感染症なんで、患者は基本的に余計なことを考えて黙って寝てろっていうのは基本的なだったんですけど、患者の状態だとか、患者のそれこそ運動、食事、もっと言うとメンタル、精神的な状態によって免疫細胞の活性度って全く変わってくるので、そこの部分って今までの医療ってほとんど見ないっていうね。だから基本的にこれ飲んどけ、その後寝てろっていうことで済んできた医療に対して、そうでない、全体が下っていく流れの中でどうそれを維持しながらっていうのは全く違う発想がいるタイミングになってきてるし、そうしたらトータルで見ないと、この部分だけ直してみても全体崩れてますけどっていうところに対するアプローチがこれから必要かなと思います。
僕自身まあ、脳外科なんで、基本的に脳っていうのはがんがないんですよ。腫瘍はあるんですけど、でしかも救急ばっかの現場ばっかだったんで、がんっていうのを全く経験しないまま開業させていただいて、で今ちょっとそういうステージ4の人を主にこう対応させていただいてるんですけど、そこでちょっとそれこそ僕一歩引いた状態から今のがん治療をちょっと見させていただく中で、かなりこう盲点になってるなっていうのがちょっとあって、でこう生命エネルギーに対してこう重要性のグラフと、その生命エネルギーに対して重要じゃないけど、そのエマージェンシーっていうか緊急性っ っていうのをこのグラフ書いてみると、例えばその三大治療っていうのは、うん、抗がん剤とか手術とか放射線治療っていうのは、はい、あまりこう重要じゃないけど、うん、あの生命エネルギーを上げることに対しては重要じゃないけど、うん、やんないと死んじゃうから、
うんうん、
あのこの辺に来るわけなんですね、かなり緊急性。
なるほど、はいはい、
三大治療っていうのは、うん、
取っちゃうってやつ。
そう、うん、そう、もう取ら、ここもう気管にできてて、ね、例えば気管にできてこう詰まっちゃえば取らないともすぐ死んじゃうわけなの で、
ね、
あのそれやっぱそれ必要だし、ここの緊急性って、はい、ここはやっぱ必要なの、これしないと死んじゃうから、
ね、
これ緊急性がある、
はいはい
はい、で、うんうん、まあビタミン点滴とか、うん、それこそ食事療法とか、まあ、ビタミン点滴で言えば、
うん、
まあ、濃度を上げればちょっと緊急性になるんですけど、はい、ある程度その体をこう還元化させるっていうことで少しこう重要性っていうのはちょっとあるんですね、この辺に なってくる、うん、
いやいやいや、
で食事療法とか、うん、まあ、この辺と、
うん、
で一番僕らこう体さんに対してすごく重要視しているのは、
はい、
自分自身の体との向き合い方っていうのがむちゃくちゃ重要かなと、うん、
それはメンタルという意味も含めてですね。
メンタルっていうか、まあ、その生き方、あのメンタルっていうかその自分自身 の、はい、立ち位置、体と自分自身の立ち位置、うん、生き方ですかね、生き方、
うん、
メンタルっていうのは結果なので、
なるほど、
ここが大事 で、
うん、
で今 の、 その例えばがん治療っていうのが、うん、ここしか見てないから、
そうですね、
で例えばこれがなくなっちゃったら、うん、もうそのホスピスだとかって言うんですけど、
うん、
時間があるんだったらここをやればいい、うん、で僕自身ここいくらでもできることがあるん で僕自身 の、 その民間医療とかその三大治療以外の考え方なんですが、
うん、
もうそのがんってその自分の命にナイフつけられてるわけですから、
うん、
それを危機を回避には、
うん、
できること何でもやればいいじゃんっていう話をしてるんですけど、
あ、それはその通りだと思います。
できること何でもやればいいじゃんと思うんだけど、はい、社会に出るとそれにつけ込んで結構そのなんか危ない人がいっぱいいるから、うん、落とし穴に落ちちゃいけないのは、うん、あまりにも高額なものっていうのはちょっと避けた方がいいですよっていうことと、そうやっぱり自分でとすごくその副作用が大きいものっていうのは避けた方がいい。でも、うん、副作用がそんな少なくなくてもそのお金そんなかけなくても、
うん、
日頃のこの呼吸法だったり、
はい、
笑顔を作ることだったり、
うん、
体にいいことっていくらでもできるでしょっていうこと、まずそこからスタートしてできること何でもしてい、いくっていうスタンスが、
はい、
がん治療には重要かなっていうのは、
あ、それは全く同感で、うん、実はですね、ここの緊急自体も本当に正しかったのかっていうのはね、過去の治療だと、はい、何でもかんでも取っちゃえばいいのかっていうのと、その例えば乳がんだとリンパも含めて全部取ってしまった後に、
はいはい、
残った方がどうやって生きていくんだっていうのも含めて、でがんとは取り除いたけれども後のことよりは、まあ、要するに、まあ、要するにその白衛戦としては勝ったけど、
はい、
戦争全体としては負けてますみたいな、
うん、
であともう一つはこれすごくいいことをおっしゃったのは、今までによってここは見ない、
はい、
基本的にね、
うん、
本当はその心持ちだったりとかですね、向き合い方だとか朗らかにっていうことはほとんどはもう静かにしてろと、
はい、
もう手術終わったからもうあとはお任せみたいな、
はい、
今ようやくまあ、これはがんではないんですけど、アメリカもですね相当漢方の方に寄ってきてるっていうか、
うん、
やっぱ患者の状態温めるだとかリラックスさせるとかっていうことに意味があるってことをようやく、
はい、
もっと言うとそんな当たり前じゃんという、
そうですね、う
ん、でそこをむしろ排除してきたこの100年間だったんですけど、はい、これからもやっぱ戻るだろうなと、
うん、
でただここが良かったやっぱ感染症だったから、
はい、
死のほどのようです、ちょっと薬飲んで寝てろって方が一番良かったから、
はい、
ただそのアプローチをですね、はい、本当にそのがんだとかもともといろんなものが絡んでるところも同じようにアプローチしたことが多分ここの大きな問題で、ようやくこっちに戻っていくんじゃないのかなっていう感じは私もしています。
そうなんです、ね、その江崎さんがおっしゃるように感染症っていうのは、まあ、氷山で言えば、うん、上のこうシングルファクターっていうか
そう
ここだけなんですよ。
そうそうそう、
でやっぱりがん治療とか、うん、あるいは難病って言われるものに関しては、
うん、
一つのキーワードとしては、
はい、
体質改善っていうのがあるんですけど、
そうですね、はい、
ここに対して の、 医療というかない、それはなぜかっていうと、うん、江崎さんの本に あったんですけど、
うん、
基本的にはそのビジネスモデルベースになってるっていうか、うん、そのここをやるっていう癖を出すっていうことがビジネスモデルになってるんで、現場もそれに対して対応してるっていうことになって ってるんですけど、
まあ、感染者はそれで良かったんでね、
はい、
うん、ああそれがベースになってるし、薬状も全部そんなそうなってるので、
はい、
でも疾患違いますよっていうね。
そうですね、うん、
いろいろやってしまったがゆえに、はい、本当はこの人ってもっと幸せな終わり方ができたのをむしろ既存してるんじゃないかと、既存してるんじゃないかと、既存して